こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、ゲストにですね、ウェブエンジニアのチョヨンゴさんをお迎えしております。チョヨンゴさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、チョさんですね。前回ではですね、チョさんの紹介と、まあ、我々との関係ですね、を紹介して、チョさんが最近転職をされたということで、その転職の合間の有給消化期間に行った博物館ですかね。うん、いろんなところに行かれてたので、その辺の話を聞いたのが前回と。あと IT パスポートも取るといいよというね、うん、面白そうという話を、はい、しました。まあ、後半の今週は、まあ、趣味の話とかいろいろ聞いていきたいなと思うんですが、
うん、
いただいたね、トークメモにですね、うん、ちょっと面白い話題が書いてあったんですけど、最初にちょっとアイスブレイク的にそれを聞きたいんですけど、
うん、
はい。
なんすか、この歯医者で寝る前に反省とかしてる？しないように寝てねと言われるって書いてあるんですけど、これどういうこと？はい。
これは、まあ、歯医者に定期検診に行くんですけど、毎回なんか前歯の歯ぎしりの跡を指摘されるんですよ。
な
んか前歯削りすぎてるよみたいなことを言われるんですけど、まあこれずっと、ま、昔からこの状態なんで、まあ最近こうなったわけではないんですけど、
うんうんうん、
毎回これを、まあなんか寝る前に反省とかすると、歯ぎしり寝てる間にしちゃうから、そういうことしないようにね、みたいな。よくしちゃうよね、でも反省とかね。でもしないように寝てね、みたいなことをすごい言われるんですよね。その歯科衛生士さんから。
それは同じ人に言われる、
うん、同じ人に言われるっすけど、うん、でも違う歯科衛生士さんにも言われたんで、なんか、もしかしたら鉄板トークなのかもしれないです、ね。
一般的に反省すると歯ぎしりするってことなの
かもしれないですね。
反省
でも確かに、うん、言われてみると反省してから寝てるなっていうのがあって。
そこはそうなんだ。
そうなんですよ、ね。なんか楽しく会話した後に、ああ、今日うまく会話できたかな、みたいなことを考えながら寝ちゃうんで、あれが良くないんだな、みたいなことをうっすら考えながら寝てますね。
へえ。
でもこれ本当昔からそうっすね。
昔からなんだ。
そうっすね。
歯ぎしりなどして
きたら面白いしちゃうんだね。
あの、歯ぎしり、たまにありますよね。僕はないけど、僕の家族かな、なんか、歯を食いしばりすぎてるとか。
うん。
うん。だからなんか、
うんうんうん、
反省じゃないと、反省だけじゃないとは思うんだけど。
そうですよね。
癖とかね、あるかもしれないしね。面白い。
なるほど。反省しないでしょ。
反省しない方がいいですよ。
なるほど。それが歯ぎしりの話ということで、はい、面白い、ね。面白かった。はい。で、まあ、諸さんのその趣味の話と聞いていきたいんですけど、
はい。
あの、まあ、いろいろとあるんですよね。その、諸さん、まあ、昔ね、ハテナで一緒に働いてた時も、写真とか撮ったりとかさ、ブログ書いたりとか、うん、アウトプット結構されてたりとか、うん、まあ、いろんな面あるんですが、僕はね、やっぱ最近、チョさんがギターを始めたということで、
しかもそうなんですよ。
ギターの練習をちゃんとコツコツとやって、しかもそう YouTube にアップしててみたいな。
うんうん。
そうなんですよね。
ね、やってる。もうどのぐらいですか？ギター練習して始めて。
2年半ぐらいですかね。
2年半ぐらい。
うん。クリスさんが最近活動再開したのは何年ぐらい前？
多分ね、同じような時期なんですよ。
そうですね。
同じぐらい。で、正直、僕はチョさんのその YouTube 動画見ているので、
うん、
気づいているんですけど、
も
う僕より上手くなってるんですよね、チョさんね。
いや
ー。僕は、
マジですか？
僕は昔、あのね、ちょっとかじってて、ずっとギター持ってたけど、練習も真面目にはしてこなかった。この2年ぐらい、まあ、コツコツやってますが、
うん、
いや、これね、チョさんがね、あれなのよ。あの、めっちゃ基礎練やってんじゃん。
やってる。めっちゃ基礎練やってるの見てる。
基礎練はやってます、ね。
めっちゃ基礎練やってるでしょ。うん、
はい。
で、しかもなんならさ、なんだっけ、どっかに書いてたね、その基礎練の方が楽しいって書いてたでしょ。
基礎練楽しいですね、僕は結構。
あ、そういうタイプなんだ。
そうそう。なんかその基礎練と曲練って、あの曲を使った練習とあるときから、はいはいはい、うん、基礎練の方が合ってるとかさ、なんか楽しい的なこととか書いてたんですよ。それを見て僕はね、驚愕しましたよ。そんな人いるのと思って。
いや僕は RPG でスライムをひたすら倒してからボスに挑むタイプなんですよ。そのスライムを倒してる過程が基礎練ですね。
なるほど。
あ、スライムを倒してる過程が基礎練なのか。
そうです。
そうか。ああ、なるほど。
淡々と経験値稼ぎみたいな。
なんか言ってることでもわかる。僕もなんかランニングしててさ、やっぱマラソン大会とか出ないんですかとかってこう、ちょこちょこ言われたりするんだけど、
うん、
だからそういうこう、大きな何か晴れ舞台みたいなところにモチベーションがあるわけじゃなくて、
うん、
こう、毎日やるのが楽しいみたいな感じの方が結構あるから、うん、それにちょっと近いかもっていうのは思った。
うん。
うん、
あとなんか、ネトゲーのスキル上げに近いと思ってて、
うん、
だからネトゲの昔のオールタイプなネトゲってめちゃくちゃなんかスキルに上げるのに時間がかかったんですよね。同じことをひたすら繰り返すみたいな、そういう気持ちでやってますね。ネトゲの代わりに
ネトゲの代わりにやってんの。なるほど。そういうことか。
その僕はあんまギターは分かんないけど、その定量的に、
うん、
ギターの上、その基礎練とかだと定量的に技術の向上したっていうのはこう、まあ、計測というかこう検知できたりしたりする。
どうだったら、でも一応ね、定量的かどうかで言うと、その曲を弾いててもリズムがブレないとか、
あ、そうそうそうそう、そう、
うん、なんかそういうのは分かります。
メトロノームを、うん、使ってこうある音階をこう弾くっていうのが、まあ、最初も全然追いつかないみたいなのが、うん、追いつくようになるとかさ、
あ、それはありますね、うん、メトロノーム増やしてってもいけるようになるっていうのはなんか一つの成長として感じます、う
ん、まあ、うん、あ、やっぱそういうのはあるんだ。
うん、
そういうのをこうやっぱこう見えやすいみたいなのは基礎練楽しいみたいなのにはつながったりとかするんですか？
そうですね。
ああ、やっぱそう。
ただ最初だけなんですよね。見えるのってすぐプラトーが来るんですよ。
なるほど。
すぐ全く
伸び悩む
っていう基礎練は。
なるほど、
ね。手より上に行かないですよね。
いやでもね、やっぱ大事なんですよね。その僕はそのなんか例えがゲームとかよりかもやっぱウェブアプリケーションを作る感覚にちょっと似てて、あの曲連ってなんかフレームワークとか使ってなんかサクッとなんかこう作る行為みたいな、
あ、
アプリを、
うんうんうん、
で基礎連はどっちかっていうとその中で、まあ、そのソースコードを読んだりその どういう原理で動いてるかをしっかりと理解していく行為に近いと僕は思って、
アルゴリズムの勉強したりとか、そうそうそう、そういう感じのね。
僕はだからその著さんが上手くなって、僕らが上手くなってる様を見て、あ、こういう姿勢が僕に足りないから
エンジニアとしてもみたいな。
エンジニアとしても反省するんだよ。
そんない
や、これ本当にそうなのよ。本当に、うん、僕の生き方というか、僕のなんか性格にも性格なんだなって思って、そう思う、しょうがないなと思ってるんですけど。
すぐ美味しいとこを食べようとしちゃう
ね。そうそうそうそう。で、満足しちゃうみたいなさ。で、エラーメッセージが出たら、なんか、まあ、とりあえず置いといて、動くとこやるみたいなさ、のがよくねえなと思うんですけど。そもそもその、チョさんがそのギターをやろうと思った、その2年半ぐらい前にやろうと思ったきっかけは何だったんですか？
これはですね、アニメですね。うん、
おアニメ、
当時そのボッチザロックっていうアニメがやっててですね、
はいはい、
もう面白かったんですよね、
うん、
で、まあアニメギターが出てくるアニメってまあそれまでも軽音とかあったんですけど、
うんうん、
あったよね、まあ特に響いては来なかったんですよね、
うん、
でもそのボッチザロックに関しては本当になんか自分が好きだった00年代下北沢そのまんまの音楽が流れてきたんで、
あ、
もうちょっと痺れてしまってたんすよね。
なるほど、世代的な感じでね。
そうですね、
ちょうど。
あれボッチザロックってあのアジカンのあれじゃなかったっけ？
そうですね、あのオープニングんエンディングかな、まあアジカンも出てくるし、基本的に曲の編曲をしてる方がそのロストインタイムの三井律夫さんっていう方なんですけど、うん、まあその方がその今いわゆる下北沢のまあよくはすごいメジャーなレベルとして、メジャーじゃないね、インディーズ独立系のレベルで UK プロジェクトっていうのなんですけど、まあ、そこのロストインタイムってバンドの人なんですけど、まあ、僕もともとロストインタイムも好きだし、まあ、その辺の下北沢系のバンドがすごい好きなんで。
なるほどね。あ、
結構刺さったって感じですね。
あ、そうそう。ボッチザロックはあの登場人物の名前がアジカンのメンバーの名前なんですよね。
あ、そうですね。
後藤さんとかね。うん、うん。あ、そうだそうだそうだった。じゃあ、ボッチザロック見て、お、ちょっといいじゃんつって、楽器、ギター弾くかつって、練習してると。
そうなんですよね。実は全くギター触ったことないわけではなくて、
うん、
なんか父親のギターが家にあって、
うん、
なんか高校生ぐらいの時に3日ぐらいちょっと触った記憶はあるんですよ。
3日は脳幹です、
はい、まあ、それはほぼゼロだ、
さすがに脳幹かなと思ってあんまり言ってないんですけど、
脳幹でそれはもういいよ、脳幹で。
それはアコギだったんで本当に
うん。
もうどうしようもなかったんです。
じゃあもう脳幹で脳幹それはも
う。そうだね。
ギター何 ?2 本目買ったんですか?
買いましたね。ちょっと、どうしてもそのストラトシェイプの、なんか、あの F4 がついてるやつが欲しくて、
うん、
そういう感じのやつを買いました。
あ、じゃあ最近こっち弾いてる。
いやー、それは使ってないんですよ。なんかもったいなくて。
そうだよね。なんか、
ずっと同じの使ってます。
うん。いや、チョさんの動画をさ、僕、練習動画をたまに見てるんですけど、あれ、うん、ギター別に変わってたっけと、今ふと思ったけど、使ってないのか。
ほぼ使ってないですね。なんか、そっちは半音下げのチューニングにずっとしていて、半音下げの曲を練習するときだけ持ち出して使ってます。
な
るほど。さあ、長山さん、そろそろ。ポチる時間じゃないですか、ギターを。
そうだね。ギター買うか。みんなギターやってんじゃん。
みんなやってますよ。
もうみんなやってるやん。だから最近始めた人多いですよね。なんかこのコロナの間にとかに。うん。
うん、意外と安いんで。
でも意外とギターお金がかからないって書いてある。
そうっすね。弦ぐらいしかかかんないし、弦もなんか3セット590円っていう。1セット200円。6本で200円みたいなのがあるんで。
はいはいはいはい。チョさんはあんまりお金かからないですか?
かっか。
チョさんは、
まあ、かけてます?
僕ね、
いや、か、
まあ、あの、あれに、エフェクターをね、ちょっとね、手を出しちゃったんですよ。
なるほど。
ただなんか、あれ良くないね。なんか、あれは良くないよ。
良くないですね。でも僕もエフェクター買いましたね。
うん、買った。
いろいろ。
いや、エフェクターは、だからギターはさ、でかいし、やっぱこう、ね、家に3本も4本も置いとけないじゃない
です
か。
そうですよね。
うん。
だから、こう、渾身の1本みたいな感じで買いますけど、うん、エフェクターはさ、なんかまあ、程よいサイズ感でさ、
そうなんですよね。
いろんな種類があるし、見た目もさ、
そう
なんですね、かわいいのかかっこいいのか、その、ね、ジャケ買いじゃないけど。
確かに見た目はかっこいいよね、エフェクターってね。
うん。そうなのよ。
そうなんですよ。シュガードライブっていうすごいかわいい名前の、なんかエフェクターがあって、うん、あ、俺砂糖だから、みたいな感じで、ちょっとめちゃくちゃ欲しくなって買ってしまった。ジャケ買いになる名前が良しでし
ょ。名前が良
い。これか、水色のやつ。
あ、これね。あ、これね。MXR のシュガードライブ。ね、あ、これね。
あんま使ってないですけど。
いや、いいね。
かわいいんで。
かわいいじゃないですか。いや、そう、かわいいで買いたくなるのよね。エフェクター
って。そうなんですよね。そうなんいや、いいっすよね、うん。エフェクターめちゃくちゃ。
そうなんですよ。めでたくなるのよ。こう。
うん、へ
え。こういうの、これがさ、まあ、いいお値段というかさ、
うん、
その、まあ、なんか何十万もしないんだけど、別に決して安くはないじゃないですか。
そうなんですよ、
ね。そうか、仕事でもこれ 2万ぐらいするのね。
そうそうそうそう。でも2万とかだったら、なんとなく自分の言い訳で、まあ、飲み会4回分か、とか思ってさ、
うん、
まあ、4回飲んでないからな、とか。
ちょうどいい値付けなんですよ、ね。
そうなのよ。絶妙なんですよ、この値付けがさ。
本当はどれも2万ちょっと切るぐらいの感じの値段感
が多いんだ、ね。まあ、2万弱ぐらいが、ま、手頃な値段。あ、まあ、最近ちょっとね、あれですけど。で、ちょっと高いやつになると、まあ、数万円のやつかな。
基本メインで使ってるエフェクターみたいなマルチエフェクターを使ってて、これが実は結構高いのを買ってしまって、
うん、あ、そうなんだ。
実はギター本体より高いっていう8万円ぐらいのやつを使ってますね。そこら辺ぐらいですね。でもお金かけたのは。
お金かけたの。あ、うん、なるほど。で、チョさんはまあ練習で、あ、でもなんか練習用のさ、ツールとか結構自作されてるじゃないですか。
そうですね。
それがすごいですよね。
そう。一番使ってるのはメトロノームですね、やっぱ。
メトロノームを自作したってこと?
そうですね、ウェブアプリとして自作したって感じですね。
すごい。
それは、なんか普通に言ったらさ、モバイルアプリとかさ。
はい。
まあ実際のメトロノームとかいろいろあるわけだけど、なんか自作するメリットみたいなのがあるわけ
ですよね。そうなんですよ。あるんですね、これが。いや、もう、別に出来合いのものでいいんだったら、それが一番良かったんですけど、なんか結構いいメトロノーム、まあデジタルメトロノームみたいなの買ったこともあるんですけど、なんか、ライン入力するとめちゃくちゃ音質が悪いみたいなパターンがあってですね、めちゃくちゃ納得いかなかったんですよね。で、実は Google でメトロノームとかって検索すると、Google 検索上にメトロノームが出てくるんで、それでいいじゃんっていう、感じでもあるんですけど、なんかそれはそれで音が気に入らないみたいなとこがあるんですよ。
カチカチの音が。
そうですね。なんか裏拍を取る練習とかだと、そのスネアドラムの音 を鳴らしたくなるんですよ。
はいはい、はい。
大体その方が撮りやすいから。
うーん。
そうすると、なんか音にこだわりが出てくると、いや、じゃあ自作するしかないかっていう感じになるって感じですね。
まあ、するしかないかわかんないけど。
なるほどね。ハッカー精神ですよ。
まあ、
する
で、うん、できるからな、著さんはな、うん。それがな。
しかも自分で作るとやっぱ機能が追加しやすいんで。
うんうん。
まあ、自分の作ったメトロノームは足の右スイッチ使って、そのメトロノームの 5BPM ごとにちょっと変えれるようにしたりしてて、まあ、ギターから手を離さずにテンポを変えれるようにしたり。
すご。
して遊んでます。
ミディコントロールができるメトロノームっていうこと？
そうですね。
おお。
今はもうウェブアプリでそういうことができるんで。
あ、すごいね。
ピュアなウェブアプリでそんなことができるって感じですね。
一応ミディの説明をしとくと、ミディの説明難しいな。
難しいっすね。
まあ音楽関連で使う、その信号のやり取りみたいな。
うん、
まあコードを接続したりとかして、まあ、鍵盤の音を送っ、今どう押しましたよとか、レを押しましたよみたいなのをこう送るみたいなのが、まあ、大元の使い方だけど、まあ、それだけじゃなくて、例えば、DJ のコントローラーみたいなのをくっつけると、まあ、それでこう、DJ のソフトをいじったりとか、もできたりとかね。で、それが、そういったその規格を使って、メトロノームをコントロールしてるってことですよね。
そうですね。
うん、だから既存のそのMIDIを送信することができるデバイスがあれば、メトロノームもコントロールできるみたいな。
そうですね。そういう、まさにそういう感じです。
で、それがフットスイッチみたいな感じでやってると。
そうですね。今、フットスイッチの、まあ、これはそのマルチエフェクターに外部接続するみたいな形でやってるものがあります。
面白い。そっか、ミディ使いんだね。
すごいね。ジョさんはもう、その、いわゆるコードの理論というか、ポジションとかも覚えましたか？もうそんだけ基礎練やってたら。
いやー、それがですね、あんまり覚えてないですね。一応、そのコードフォームって言われるものは覚えているんですよね。E フォーム、C フォームみたいなやつは覚えてるんですけど、未だにその5弦、6弦の音が、ここは C ですみたいなのが一瞬では出てこないので、ちょっと、どうやって覚えればいいかっていうのは悩んでますね、いつも。
もう体で覚えるしかないんじゃない？きっとね。わかんないけど。
だんだん馴染んできたんす、とは思うんですけどね。ここが C だったなぁ、みたいな、なんとなくわかるみたいなのは。まだちょっと一瞬では出てこないんで、結構検索したり、一瞬考えてからみたいな感じになりますね。
僕は覚えてません。
覚えてないですか？
僕は覚えてません。僕はもう雰囲気でやってます。
おー、
はい。でもそれは良くないと思うんで、ちゃんと覚えないといけないなと思って、覚えてたら覚えるいい方法を知りたいなと思ったというね。
あ、なるほど。覚えてないです。僕も知りたいです。
コードを覚えるってこと？
あのね、なんかそのコードの、まあ、コードの形って、なんかそこに、今、ケージドシステムってありますけど、C、A、G、E、D っていう、そのコードの形をちょっとずつずらしていく、一個ずつずらしていくと、その、ポジションがこう変わっていくんですよね、その、難しいな表現が。
なんか E コード、E の板が指の形を覚えておけば、それを横にスライドしておくだけで、実は全部のコードが弾けるんですよ。だから1個しか覚えなくていいんですけど、1個しか覚えないと弾き方が1個になっちゃうんで、まあ、CAGED っていうそれぞれのフォームを覚えましょうみたいな、なんか指針があるんですよね。一番の上に。あ、こことここの音は今使える音だみたいな、見えるらしいんですけど、どうやったら見えんだよみたいな感じではあります。
見えないよね。
見えないですよね。
そういうギターを作ってほしいわ。
そうっすよね。ここが光ってほしいですよね。今使える音これです。
ここだよっつってピカーっつって、うん。ライブでは使えないよね。あいつあれ、あのギター使ってるぞっつって。
恥ずかしい。
恥ずかしい。なるほど。ジョさん何ムカついてるのに5000譜と鍵盤に
ムカついてる。いろいろムカついてるって書いてある。
なんなん
これは本当ムカついてますね。まず5000譜は、まあなんか、小学校の音楽の教科書でいきなり出てくるんですよね。何の説明もなしに。
あ
で、出てくるのはまあ、100歩譲っていいとしても、5000譜の縦の音の高さって、その距離と一定じゃないんですよね。全然半で上がってく前提で、その、5000譜が振られてるから、実はその、
はいはいはい。
隣り合ってる音符でも半音なのか全音なのかっていうのは実は違うパターンがあって。
わかるわかる。
そっかそっか。
うん。
だからなんか見た目の音の高さと、実際の音の高さ、音の距離っていうのが一致してないっていうのが、まあなんか、 学び始めて気づいて、なんだこのクソ仕様はと思ってムカついたって感じですね。
だからピアノで言うところのその白い
発見
普通何にもない普通の五線譜だったら白い鍵盤、
うん、そうですね。
が五線譜の線と間のその
に割り振られてる、
ま、マッチしてるってことですかね。
うん、そうですね。
でも実際そのピアノってこうね、その黒い鍵盤もあるわけで。
うん、そうそうそう。だから黒い鍵盤がないところは実は半音しか離れてないわけですよね。発見と、うん、発見の間何もないから。
うん、
でも発見だけを見たら全部均等に並んでるように見えるわけですよ、実は。
見える見える。
うん、
でも音の高さ的には全然半、全然全半で動いていってるから、うん、なんか見た目とマッチしてないんですよ、実は。音の高さっていうのは。
そうね。そうね。
チョさん、ちなみにそれいつ気がつきました、それ。
これは、でもギターやる前にちょっとピアノやろうと思って、うん、まあ子供にピアノを習わせようって思って、うんうんうん、じゃあ自分もちょっと練習しようってやってた時に、この事実に、不都合な事実に、この世界の闇に気づいてしまって、あんなこのクソ楽器やと思ってやめました。
いや、僕もさ、その、結構後から気がついて。
あ、そうですか、
うん、うん、僕もだ小学校の音楽の成績とか、1とか2とかで悪かったから、その今思うと、そういうことだったのか、真実は、みたいな。
そうですよね。
うん、いや、これは難しいですよね。
陰謀ですよ、これは。
わかるようになってきたからは、なんとなく、あ、こういうことかって、ちょっとこう、うん、理解が深まりましたけど、誰も何も教えてくんねえし。
そうなんですよね。うん、教えてくんないですよね、シンプルにこれ。
うん。
あ、じゃあ、鍵盤にムカついてるのも同じ理由か。
全く同じ理由ですね。鍵盤ムカついてますね。だって、鍵盤、インターフェース、ユーザーインターフェースとしては、その、波長長の、で弾いたら白だけで使えて嬉しいよみたいな、
う
ん、インターフェースなわけですよ。
そうね。
そんな癖、そんな顔してるくせに、なんかみんな、いや、他の調で弾くのも普通だけど、うん、なんなら波長調弾きにくいけど、みたいな。波長
調そんなないもん
ね。言うわけですよ。
ね、
うん、何言ってんだ、この人と思って。わかりやすくないだろ
う
って、
うん。音楽ソフトのピアノロールはピアノロールと言いながら、普通に全部こうバーンってフラットに並んでて、
そうですよね、
それはそれでなんか、なんでピアノ、という名を冠してんだって一瞬思ってしますよね。
うん、え、チョさん音感はないの？音感。
全くないっすね。全くないっす、本当に。
そう。
なんか二つの、は、一半音は、離れた音を鳴らして、
うん。
それどっち高いですか、どっち低いですかって言われたら間違えるぐらいないですね。
おー。
なんかどっちもなんか低く感じるし、どっちも高く感じるみたいな感じになるんですよね。本当に音感がない。
おお、
はいはいはいはいはい。
音感、ね、全音離れてればギリわかるから。
半音だと難しい。
半音、
まあ、難しいんじゃないかな。
うん。こうなんか求めてるレベルが高いね。著作はね、やっぱね話を聞いてるとね、なんか
そうなんですかね。
うん。
うん、でいやでも半音はでもでわか使うもんね。
うん、そうなんですよね。
うん
その、だって耳コピーとかしようって思った時に、半音ずれとかはまあ普通っていうかね、まあ分かった方がやりやすいですもんね。
うん、
耳コピーもちろんできないんですけど、耳コピーしようと思うと、
うん、
次の音が高いか低いかぐらいは分からないと困るんですよね、本当に。
分かる。
そ
うですよね、うん。
それがなんか逆方向にずれてると、ん？ん？どっち？ってなっちゃうから、うんうん、本当にめちゃくちゃ、困難なんですよね、耳コピーが。
近辺の音をとりあえず鳴らしまくって、あ、これだ、これだって探すしかないっていうね。
なんか、もともとがギターの曲だったら、まあ大体この辺弾いてるだろうっていうのは最近わかるようになってきたんですけど、
うんうん、
そういうなんかヒントがないとできないんですよね。シンプルに音だけの、音高だけで、どれぐらい離れてるかっていうのは本当に全くわかんないですね。
なるほど。
いや、
悲しい。
チョさんは今その、まあその基礎練をし、自分の弾きたい曲を練習して、はい、
うん、
まあちょっと弾き語りみたいなことをしてるわけじゃないですか。弾き語ってるわけじゃないですか。
そうですね。
なんかその、弾き語りを、の曲を増やしていければ、今の著さん的にはまあ満足な感じなんですか、その。
そうですね。なんか今弾きたい曲を弾ければいいかなって感じですかね。
うんうん、
できればそれが、なんて言うんだろう。弾きたいなって思い始めてから、実際に弾けるまでの、時間が短くなることが目的ですかね、今のところは。
ああ、なるほど、なるほど。なんか誰かと一緒にやってみようかなとか、そういうのないんですか？
今のところはないですね。やっぱ人間が怖いんで。
人間が怖い。
な
そうね、バンドはなんかいろいろとあるって言いますからね。
バンドとかね。怖い、怖い感じ。
バンドやってらっしゃいたい。
うん。いやもう、僕のやってるバンドはおじさんバンドなんで、まあなんていうかもう皆さん丸くなってるから。
いや、いいっすよね。
うん。あれですけど、ううちょっとね、やりたい音楽も違えば、なんかいろいろとあるって言いますよ。なんか、うん。
ああ、確かにね。人間が一番怖いね。
人間が一番怖いね。確かにね。
うん。
いいな。いや、チョさん、なんか、2本目のギター買って、なんか欲がなくなった的なことが書いてあるけど、絶対3本目、4本目欲しくなりますよ。
今は本当にマジでないですね。無ですね。置けないんで、家に。
置けないから。あ、
うん。エフェクターとか買うかもしれないですけど。
1日にどのぐらい練習してるんですか？時間で言うと。
今は1時間から2時間ぐらいを毎日やってる。っていう感じですね。すごいね。朝、まあ、6時か7時ぐらいに起きてご飯食べて、
うん、
それから、まあ、妻とか子供が出かける、うん、ってまあ、会社行ったり、
うん、
学校行ったりするので、うん、まあ、もうちょっと僕は始業時間が遅くなるように設定してるので、それまでの間にできるだけ詰め込むってことをしてますね。
朝練ってことですね、朝練。
そうですね、朝練ですね。
なんか朝練の方がいいって、僕はなんか誰かからか聞いたけど、なんか。
うん、夜やるよりはやっぱ朝の方がなんかいいっすね。
うん、
多少元気なので。
あ、元気の問題も
あるまあね、そうっすね。仕事が終わってしまうとね、もうね、疲れたなってなっちゃうもんね。うん、
そうなんですよね。いや、めちゃくちゃなんかモチベーションが高いわけじゃないので、
うん、
習慣としてやってるっていうってところが多い、大きいですね、今。
モチベーションそんなに高くないの？
高くないんですよ。
あ、そうなの？
はい。
それ意外な感じやな。
でもその、YouTube に毎日一応練習を上げてるんで、
うんうんうん、
まあそれを誰が見てるかってわけじゃなくて、なんかこの記録が途絶えるのが、なんかもったいないなっていう。
あの、ブログがいつまで毎日書いてるとっていう。
そうそう。毎日っていう気持ちで結構やってるところはありますね。
ああ、なるほどね。まあその感覚はよくわかるな。
GitHub の草みたいな感じでね。
そうですね。本当に草を生やす気持ちで練習記録をつけてます。
その、ね、YouTube の話が出ましたけど、YouTube も結構その動画いっぱいアップしてるじゃないですか。その動画、ギターの以外にもなんか、
はい。
いろいろ動画作ってアップされている。
そうですね。
最近だとなんかあの、食洗機直したやつとか。
はい。特に面白くはない。
すごいですよ。その、チャンネル登録者数もすごいたくさんいて。これはもう YouTuber と言っても。
お、ほんと、なんかチャンネル登録者数あんまり見てなかったけど、
すごいいますよ。
多いな。
うん。
いいな。
すごいいますよっていうほどではないっすよ。
いやいやいやいや、チョさん、僕は知ってるんですよ。この人数、このね、6000人何人っていうのは大変なことですよ、これは。
そうなんですよね、でもね。大変ですね。
大変ですよ、この登録者数に満たない人がいっぱいいるんですから、僕も。
うん。本当だよ、うん。大変ですよ、ね、これは。
まだ収益化できるレベルじゃないですからね、うん、そのチャンネルも。
何がヒットしたの？
なんだっけな。なんかショート動画が、なんか一個めちゃくちゃ再生されてるやつがあるんですよね。
うん、
それも本当に全く。
かき氷の取っ手が
折れた。そう、かき氷のやつです。
あ、これ見たな。
それが本当にアホみたいに回ってて。
736万回。
本当だ。
すごい。
かき氷機。
やばくないですか？
かき氷機にドライバー、電動ドライバーの、みたいなのつけてぐるぐる回すみたいな、
そうい
うことですよね。簡単に言うとね。
マジ、ただ思いつきで撮っただけのやつが伸びてしまったので。
そういうの伸びちゃうのよ。
そうなんですよね。狙ってないのが伸びるんですよね。
ね。渾身の、めっちゃ手間をかけて、渾身のやつが大滑りすることがもう、多々ありますからね、こういうのね。
ほんとそうっすよ。手間かけたやつほど伸びないんだから。
そうね。面白い。動画は、編集、撮影、編集を自分でやってるんですよね、これね。
そうですね。
編集は、何でやってるんですか？
ダヴィンチリゾルブっていう、基本無料で使えるソフトなんですけど、
うんうんうん、
まあなんか普通に無料で使ってて使いやすかったんですが、
うん、
なんかある時急になんかのタイミングで、あ、これ課金しないと使えない機能があるっつって課金した、普通に買った記憶がありますね。
へ
ぇ、すごいよくできてますね、でもダヴィンチリゾルブ。
僕なんか使ったことあるけど、いいソフトウェアですよね。
うん。
ダヴィンチか。僕はファイナルカットプロ、ユーザーなので、
だいたいプレミアかファイナルカットか、
か、
ダヴィンチリゾルブか、リゾルブかって感じ。三大巨頭みたいな感じですかね。
ダヴィンチリゾルブは、ルアと Python が使えるんですよね。スクリプティング言語として。それがちょっと面白いところですね。なので、それのスクリプティングのところを使って、
うん、
そのズンダモンっていう、まあ、可愛いキャラクターがいるんですけど、
うんうん、
まあ、そいつの口パクをさせるスクリプトとかを書いてる方がいて、それも GitHub に上がってたりするんで、使わせてもらって遊んでたりします。
それは、音声のに合わせて?
そうですね。ボイスボックスっていう、まあ、無料の、テキストトゥースピーチのソフトがあるんですけど、
うんうん、
まあ、それが声を出してくれると同時に、なんかメタデータとして、まあ、どこからどこまでがどういう音を出してるかみたいなのを出してくれるんで、それに基づいて、絵を切り替えて口パクさせるみたいなことをしてるみたいですね。
で、それを映像として、もうダヴィンチリゾルブに、うん、入れ込むことができると。
入れ込むことができる。直接編集して、ガガガってやってくれる。
これはショート動画の下の方に出てるのがズンダモンですね。
ズンダモン、
ね、はい。そうですね。その辺はそれでやってますね。
へぇ
ズンダモンめちゃくちゃ可愛いんですよ。
へぇ
あ、そっか、声もあるんだっけ、ズンダモンは。
そうですね。声もありますね。ボイスボックスから出せるんですよね。
うん、へぇ
そういうことか。
面白い。撮影の方は、なんかカメラで撮ってるんですか、その。
そうですね。カメラで撮ってますね。EOS、一眼のカメラで撮ってます。
一眼のカメラで。
はい、
はいはいはい。いいっすね。もうだいぶ慣れました、動画編集も。
まあ、そうですね。多少は慣れたって感じですかね。めちゃくちゃ苦手意識があるわけではないが、
うん、
そんなにスピードは出ないぐらいの慣れ度ですね。
スピード、大変ですよね、動画編集ね。
時間かかりますよね、とにかく。
なんか編集そのものの時間もかかりますし、なんか、なんでしょう、その、パソコンに動画を転送する時間とかさ、
そう。ああ、そうっすよね。
ああ、エンコードの時間がね。
うん、待ちの時間が結構全体的に多い気がするんだよな。だからもう僕もその野球の、子供の野球の試合とかを1時間20分とか30分とかの動画を撮るともう何十ギガとかなるので、うん、それをこうコピーしたりすると時間かかるじゃないですか。
かかりますね、
なるべくその隙間時間、自分の予定を頭の中で浮かべて、この隙間時間にコピーしておかないととかつってやってたりしますから。
並列化してる。
並列化しないといけない。うん。なるほど、なるほど。ソフトで言うと、もう一個ここにメモに書いてある DTM ソフト。これだから音楽の練習するときのソフトですか、これは。
そうですね。DTM のソフトとして Studio One っていうのを使っていて、
うん。
なんか曲をコピーするときに、正解の音を当てるのを、うん、まあ、ギターを弾きながらやることもあるし、
うん、
実際そのピアノロールで音を置いていくっていうことをしたりして、コピーしてるっていう感じですね。
もう、このスタジオワンはおっさん FM の編集にも使ってます。ずっと使ってます。なんでスタジオワン選んだんですか？数あるソフトウェアの中から。
これもなんか基本無料じゃなかった？
そうですね。今はそのプランなくなっちゃったけど、ちょっと前までプライムっていうバージョンがあって、基本無料で使えますね。
これも結局課金しちゃお金で買ってしまったけど、気に入ったので、そのまま使ってるって感じですね。やっぱ入りが無料っていうので引かれて使ってるって感じですね。
フリーミアムに弱い、ジョさん。
弱い。
僕は、あれですよ。ロジックプロ。
どっちもじゃあアップル製品じゃん。
僕はどっちもアップル製品にしちゃいましたね。もともとガレージバンド使ってたんですけどね。
ああ。そっからステップアップする人多いですね。
そうそうそう。ガレージバンドでちょっとできないこととか、なんか、ちょっともうちょっとこれがしたいっていう時に、
うんうん、
こっちか、っつって。
なるほど。
そっちにしちゃいましたね。
このループミディと組み合わせると、ウェブミディ経由でノートの入力ができるって書いてあるけど、どういうこと？ループ
まず、ループミディっていうのが、
うん、
なんか、Windows の場合だと仮想ミディデバイスっていうのは作れないんですけど、まあ、それを作るためのデバイスで、
うん、
まあ、何かっていうと、受け取ってまた他のソフトウェアにミディ信号を送り直すみたいな、のことができるのが、ループミディってやつで、Mac、うんうん、の場合は、普通に組み込みでできるんで、
うんうんうん、
OS 標準でできるんで、いらないソフトなんですけど、まあ、なんか、Windows の中で他のソフトから、ソフトからソフトに向けてMIDI信号を送るためのソフトがループMIDI ってやつで、まあ、これを使うと、その WebMIDI っていう Web ブラウザーからMIDI信号を送る ったり受けたりするやつで、
あ、
そういうことか。ソフトに向けて MIDI 信号を送れるっていうことができるので、間接的にブラウザーから MIDI 信号を使って、スタディオ1のソフトウェアをコントロールすることができる。
なるほど。
ですね。
だ本来であれば、まあ、デバイスで MIDI 信号を入れるっていう前提があるんだけども、
うん、
それをソフトウェアで。
Windows の場合そうなんですね。
ソフトウェア間で通信させたい場合は、そういったちょっとテクが必要になってくるって感じ
ですね。そうですね。Windows の場合は。
実際にこれなんか Web か、ブラウザからコントロールしてなんかやったりしてるんですか？
そうなんですよ。この、そのコピーするときに、まあ、指板上のコードを探すツールっていうのを、まあ別に Web アプリとして書いたんですけど、まあ、こことここと、ここを押さえたら何コードですみたいなのが出るソフトウェア、ウェブページを作ってて、
うん、
まあその状態のノートを、まあ何と何と何がなってますよっていうのを、まあ直接、もうスタディオ1に送って、
おー、なるほど。
記録しておきたい。っていう時に、ジャーンって鳴らすと、スタディオ1側に、そのノートが自動入力されるっていう感じになってますね。
ああ、なるほど。確かにコピペみたいなのでしにくいですもんね。
そうなんですよ、ね。コピペみたいなのはしにくいんで、そのコピペの規格として MIDI を使ってるみたいなイメージです。
なるほどね。あ、てか MIDI、それができるのか。そう考えると、じゃあブラウザーを JS からおっさん FM の音を編集するみたいなのもできるってこと？
できますね。
おー、面白いな。へー、ちょっとウェブに気になる。
結構夢が広がると思うんで。なんかやっぱブラウザーからなんか操作するの好きなんで。
うん、はいはいはいはい。
ちょっと、ウェブが、なんかやりたくなる
んですよ。ウェブ好きっ子だもんね。
そうなんですよ。うん、ウェブエンジニアなんで。
ブラウザー、うん、そう、ウェブエンジニアだもんね。
なるほどね。いや、面白。チョさんは、今、さちょっと音楽の話ですけど、好きなやつをこう、コピーというか、練習してるじゃないですか。
はい。
既存の曲を。なんか自分で曲作りたいなとかないんですか？
作りたいなと思いますね。
思う、多いじゃん。
はい。一瞬作りましたけど、ちょっと作りきれてないですね、うん、やっぱ。
ああ。それはもうフルで完成しきれてないみたいな。
しきれてないですね。部分的に作って終わってるみたいな感じですね。
部分的っていうのは、そのワンフレーズ何フレーズかみたいな感じの
っていう。そうですね。ワンフレーズぐらい作って、うーんって言って、やめてますね。
なるほど。最近ほら、作曲、AI とか結構活発ですけど、はいはい、ああいうのは使うとはあんま思わないですか？
いや、使いたいですね。めちゃめちゃ。
あ、使いたい。
でもローカルで動くなんかがあんまり、まあ今あるっぽいですけど、ちょっと試せてないんで、まだできてないって感じですかね。
なるほどね。確かにそのローカルです。僕もなんか試したけど、SARS とかで提供されているやつというか、うん、ちょっとその一世代前のやつがなんかローカルでできるみたいな感覚、
うん、そうっすよね。だから
ローカルで生成できるのがあるんだ、うん、今は
なんかね あるんですよ、
うん、
でも
生成するならローカルでやりたいなっていう気持ちがあるんですよね。なんか知んないけど、
でもなんか僕が見たやつはその中国の企業が出したやつだったかな確か。
うん、
でなんかちょっと怖いなと思ってあんまり良くないんですけど、まあ、なんかその、ちゃんと僕の知らないね、その会社だから、ちゃんと調べないとさ、変なのが入ってくるんだと思って、ちょっとこう、それはためらってやってないんですけど。うん、
確かに。
でもやってるとやっぱこう、自分の曲作りたくなりますよね。なんかね、やってみたく
なります
よ
ね。いや、なりますよね。
うん。
わかる。
わかる。僕も、だからやりたいっつってやろうとしてるけど、最近思ってるのはもう、一曲丸々作るの無理だから、もう一番とサビだけでいいかっていう。
ああ。
まあでもいいんじゃないですか、
うん、うん。もうなんならもうサビだけのショート動画作って、反応が良かったら A メロ足していく、最近のね、TikToker たちがやってる方式にしたらいいんじゃないかなって。
そういうアプローチもあるの？
いや、最近の人はそうですよ。
うん、
あ、プロトタイプ。制作みたいな感じだね、
うん。そうですね。ラビットプロトタイピングですね。そうそうそう、う
ん、最近のあのアーティストの人、ヒットしてる若者向けのアーティストの人たちは本当そのインスタライブとか、
うん、
TikTok ライブとか TikTok とかで、そのワンフレーズだけとか、そのサビの部分だけ歌って、動画が回り始めたら、あと前とか後ろ足していったりするっていう作り方をしてる人結構いるらしいですよ。
でもなんか、
めちゃくちゃ賢い。はい、
正しいものの作り方って感じがしますね。
うん、そうですよね。
顧客の声を聞いて、見てってことでしょ。
プロダクト開発みたいな感じですね。
そう
そうそう。そう
やなるべく早く失敗しろっていう。う
ん、へぇ、
いや、頑張ろう。その、チョさんがそういう気持ちでいるんだったら僕も頑張って作ろう。
作りましょう。
うん。 ね、なんか、やりたくなりますよね。やっぱ、こう、うん、自分だけの曲作りたくなるもんな。
あ、やっぱや、弾ける、弾くからには、みたいなとこありますよね。
うん。
どうせなら自分の曲を、っていう。
そう。で、あと思ったんだけど、やっぱコピーすると、その、やっぱオリジナルがあるから、
ああ、はいはい。
どうしてもその、モノマネだったり、その、比較対象がオリジナルになっちゃうと、絶対勝てないんですけど。
そうですよね。
うんうんうん、
自分が曲作ったら、俺がオリジナルだから。うん、俺が正解だ、みたいな。
そうですよね。
まあそっか。スキルの工程というよりは、ね、まあその曲としてどうかっていうところが、また加わってくるってことですもんね。
なんかコピーしててもやっぱ悩むとこがあるんですよね。いや、これ、どうしても、そのベース音とギターの音どっちも入れたいって思っても一人でやってるから無理なわけですよね、
うんうんうん、
そうするとどっちの音取るかっていうので悩んで、まあ、こっちにするかって言って取るんですけど、あ、でもこれ、うん、知ってる人が聞いたら怒りそうだなっていう思いながら作ってるからやってるから、いや、結構そこのストレスありますよ。
ああ、そうね、なんかうるさいって言いますもんね、なんかうるさい人はね、うん、そういうところね、
うん、
だからそういう意味だと自分のね、こうオリジナル、もうこれだから俺が歌ってんだから俺が正解なんだよって言えるものがあると。
いや、いいですよね。
ね、いいですよ。
いいじゃないですか、それは。でも、
はい、
ぜひぜひ。
なんかそういうのちょっとね、うん、うん、なんかね、作って、まあ、チョさんも作るっつってるし、僕も頑張って作りますよ、
うん
うん、作る。はい、いやーと言ってたら時間があっという間に。
いやー、まだね、まだいろいろあのネタリストはね、たくさん出してもらったんだけどね。
またちょっとね、近いうちに来てもらってもいいですね、チョさんね。
あの、新曲ができましたっつってね、来てもらって。
アルバム出します。
アルバム出します。
本当に。
本当に番宣に来るみたいなね。
番宣と。
確かに、
いいですよね。
あの、アルバムとかだったら、ちょっと、あの、僕も、あの、ギターとかで参加させてください。言ってください
もいいから。いいっすね、夢ありますね。ちょっとだけ参加させ
てください。あ、でもアルバムみんなで作るっていうのは面白いよね。
ああ、確かにね、うん、1曲ずつとか1曲2曲作って
アルバムって概念がちょっとなくなりつつある気もするが、うん、でもアルバムって形にするのね、大事だよね、うん、
大事。あ、その同人イベントとかではさ、その CD
ああ、そっかそっか、
プリントして売るとかだったらできるわけだし、
うんうん、面白い、
いいじゃないですか。あ、いいね、面白いですね。そのなんか音楽やってる人たちでこう持ち寄ってなんかテーマ決めてやるみたいな、
うん、いや、 やっぱアルバムっていいっすよね、
うん、アルバムいいよね、
うん、
最近ちょっとアルバムの概念がやっぱそのサブスク配信時代でこうなくなりつつあるけど、
そうですね、
やっぱ古い人間なんでね、アルバムいい
ですよ。そうね、でもやっぱこう曲順にちょっとしたストーリーがあったりとかさ、
うん、そうっすよね、うん、
あの
あるある、
ブックレットにいろいろこう書いてあったりとかっていうのは、
はい、
いろいろあるよね、思い入れがね、
うん、いいね、そうそう、
いいっすね。
じゃあ作りましょうアルバムを。完成はね、来年には作りましょう。
そうですね。
今年準備して。
すごい。
ちょっと準備してください、長山さんも、うん。もう僕も準備しますんで。
作るか。は
い、作るか、はい。
作りましょう。こういうのは締め切りがないとできないから。
そうだね。
そうですね、うん。
僕は今急にプロデューサーの立場になってますけど。締め切りがないとできないから。やりましょう。
はい。ケツを叩かれてる。
ケツ叩いていきますよ。はい。そんな感じですかね。はい。はい、ということで、楽しいお話を2週にわたって、チョさんありがとうございました。
ありがとうございました。
何かこう、はい、告知とかありますか？
告知ないです。
概要欄に YouTube のね、リンクとか。
そうですね。ぜひフォローしていっぱい再生してください。一、
はい、
日中。もうちょっとで。もうちょっとで収益化できそうなんで。
あ、収益化ね、
はい。再生時間大事だから、ね。
そうだから。うん、皆様、ご協力よろしくお願いします。はい。ということで、ゲストに、ウェブエンジニアのチョヨンゴさんをお呼びしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。